では時間になりましたので、座りのままで歌います。 ただいまより復活節第三種子の礼拝を始めます。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日喜び祝い、喜び踊ろう。それでは唱詠539番を歌います。お察しない方はお立ちください。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは主法の横か前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、今します。我の父よ、願わくば皆を明かすたまえ、御国をきたらすたまえ、御心の天になるごとく地に降りさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなくなりまいりたまえ。アーメン。ご一緒に使徒信条を唱和いたします。使徒信条は賛美歌の566番にあります。そか前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我らは人の罪主、天皇の地なる神を信ず。我らは主の御国、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、 読みに下り、三日目に死人の距離よみがえり、天にもの天皇の地なり、御御たまえり、かしとおり下りて、天のすねる者とお裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、残しの命を信ず。アーメン。それでは賛美歌494番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後に黙会祈祷を捧げます。
在天の地なる神様、復活節第三週日をあなたの祝福の中で高野原教会に集い、礼拝を守ることができます恵みを深く感謝申し上げます。信仰を同じくする兄弟姉妹とともに、あなたを賛美し、あなたの御言葉を聞くためにここに集い来たりました。すぐる一週間あなたに導かれ、それぞれの場にあって信仰を深めながら生活を送れましたことを心から感謝申し上げます。知らずして犯した罪を心から懺悔いたします。遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げ、御言葉を語る牧師を強め、また聞く私どもの心を開いてください。多くの兄弟姉妹、特に子供たちや青年たちが新しい環境で希望に燃えて歩みを始めています。一日も早くその場に馴染み、堅実な歩みができますようにあなたが見守ってくださることを祈ります。教会でも2008年の歩みが始まり、新しい役員が選ばれ、教会学校の先生方が新たに任命されようとしています。選ばれた人々が祈りを持って教会に奉仕し、高野原教会の宣教の技に励むことができますように、地域の人々にとって教会が心の拠り所となり、多くの人々が喜んで集える場所になりますように、あなたが力を与えてください。日本をはじめ世界中で悲惨な事件が起こっています。人間の心の闇の深さに全ての人が衝撃を受けています。神様、どうか私たちの心を癒し、神の御心に立ち返ってこの世の歩みを送ることができますように力を与えてください。世界の各地では未だに民族や宗教の違いによる紛争が続き、人々が悲惨な環境に置かれています。多くの人が差別や迫害、そして飢えに苦しんでいます。日本では想像のできない悲惨な現実があります。どうかそのことを覚え、そのような人々と共に祈りをし、そしていつもそのような人々にあなたが共にいてくださり、慰みを与えてくださるように祈ります。一日も早く全ての人々が平和な生活が行えるように、あなたが力を与えてください。残念ながら病気や高齢のためにこの場に集えない兄弟姉妹がいます。どうかその場にあなたがいてくださり、その場にあってあなたにより慰みを与えられ、そして一日も早くこの教会で共に礼拝を守ることができますように、あなたの豊かな恵みがありますように祈ります。この拙い祈り、この間に集う兄弟の祈りの端に加えて、主の御名により御前にお捧げいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書は詩編25編の1節から22節までと、ヨハネによる福音書の16章4節の後半から15節までです。朗読の後に真理の道に導かれるという題で遠藤牧師より説教していただきます。
主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、私の神をあなたにより頼みます。どうか私が恥を受けることのないように、敵が誇ることのないようにしてください。あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。いたずらに人を欺く者が恥を受けるのです。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神、絶えることなくあなたに望みを置いています。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみを、私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために、主よ、私を御心に留めてください。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって、主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの皆のために罪深い私をお許しください。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は地を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方に、御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩む心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えてゆくばかりです。私を憎み、不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることのないようにしてください。あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょう。神よ、イスラエルを、すべての苦難からあがなってください。初めからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。今私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねない。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪のことについてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、 あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
皆さんは道に迷ったとき、どのようにその道から道に迷ったどうしようっていうときにどういう行動をなさいますか。地図を見たり、人に聞く、そして多分今の特に若い方はそんなのナビがあるから大丈夫だよと、携帯出してですね、ナビが全部導いてくれる。でも時々山奥に行くとですね、ナビも届かない、そういうところも出てきます。先日その山奥ではありませんけれども訪問をしたときにどうしてもその方の家が見つからないことがありました。たまたまですけれども誰もいなくてどうしようかなと思っていたら、郵便局の方、郵便屋さんがたまたまそこに通りかかって、そしてこの方はプロだろうと思ってですね、その郵便局の人にこの住所を教えてくださいと言うと親切に教えてくださいました。ところが車の道がどうもうまくいかないところで、行ってみるんですけれどもなかなかうまくたどり着けませんでした。そうするとその郵便局の方はたまたまだとは思いますけれども、私たちが右往左往しているのを見つけてくださって、そして、もうバイクですぐ近くまで来てですね、ここを曲がってこう行ってここですって、じゃあ一緒に曲がりましょうということで一緒に行って、もうその終着地点のすぐ横まで一緒に導いてくださいました。本当にありがたいというか、で道に迷った時にこんな形で教えていただくと本当にありがたいなと思ったわけです。ところが私たちはそのような地図でまだ行けるところ、もしくはそういう形で教えてもらえるときはいいんですけれども、しかし私たちの歩みの中では時々そういった、地図もなければナビもない、そして郵便その時であった郵便局の方のようにですね、親切にその私たちと一緒に歩いてくださる方もいない。多分心の旅路、魂の旅路の中で迷ってしまう。これまでの日常の中では楽しかった、毎日が楽しかったことが突然楽しくなくなった。昨日まではその道を行けば自分は充実してたのに、突然その道を歩んでも充実しなくなってしまう。自分は変わったつもりはないのに周りのみんなが突然変わってしまうような、そのような思い、心の旅路、魂の旅路の中で私たちが迷ってしまったとき、どうすればいいのか。私たちはその道しるべ、何らかの道のり、どこに行けば私たちが進むべき道があるのか、それを探します。しかし時にその道しるべが見つからない、今までであれば見つかった道が見つからない。実は今日読みました聖書の、新約聖書のヨハネのこの時代、16章、そしてその少し前のところでテーマとなっているのはその迷い。しかもそれはイエスを信じているがゆえに私たちが道に迷ってしまう。イエスが生きているときに、例えば家族を捨てて私についてきなさい、あるときには最も大切な一つのこととして親の葬り、親を送るという、その葬りすら置き去りにして私についてきなさい。イエスを信じたがゆえに弟子たちは 当時のユダヤの人たちの常識からその道を外れることになります。それでもイエスが一緒に歩いている間は、世間から何と言われようと、家族と離れようと、その外れた道でもそれでも楽しかった。しかしその唯一の道しるべであり先導役であったイエスがもう間もなく私たちの前からいなくなってしまう。社会から道を外れ、唯一の道しるべであったそのイエスが私たちの前からいなくなる。その道しるべすらなくなるかもしれない。実際にイエスが亡くなった後、迫害が厳しくなり、多くの人がその信仰から外れます。信じるがゆえの苦しみ、信じるがゆえに道が見えないというその苦しみに耐えられなくなって、人々は信仰を捨てました。しかし、その中で、それでもなおしがみつく。道は見えないけれども、でも神が約束されたその道がいつか必ず。そしてその人々が頼りにしたのが、生前に語ったイエスの言葉。イエスが約束のこととして私たちにくださった言葉。ヨハネによる福音書の著者は、今激しい迫害の中にある人々、イエスに直接会うことのできない人々に対して、イエスの言葉を思い出せ。そして、その中で今日のところ、以前14章から少しずつ出てきていますけれども、出てきているのが、弁護者としての、働き。パラクレトスという言葉で、何度か紹介していますけれども、その弁護者、裁きがあった時に、私たちのと共にいて、そして弁護してくれる。さらに私たちと共に永遠にいてくださるという、そういう存在としての、弁護者、霊、パラクレートスというヨハネ特徴的な言葉ですけれども、その存在がイエスがいなくなった後に私たちを守ってくれるという、今日はその働きについて書かれているところです。前半の14節の後半のところから7節のところ。ここには、イエスが去っていくこと。そして、イエスが去るということと、そのパラクレートスという弁護者が派遣される。その、まあ、なんというか、兼ね合いというか、あたかもこう、バトンタッチするような、イエスが、まあ、走っているとすると、そこから、聖霊というものにこうバトンタッチするような形で、イエスの、その目の前にいたイエスの存在を遥かに超える、時代を超える。そこに、その弁護する霊が私たちを守ってくださる。そのバトンタッチの様子。ですから、イエスがこれから父のもとに行って去っていく。そして悲しみに、心は悲しみに、満たされる。6節ですけれども、心は悲しみで満たされる。しかし、その悲しみという、悲しみと別れ。それは、あなた方のためになると。あなた方の益になる。万事益となるという言葉がありますけれども、去ることによって、それはあなたたちの益となると。さらに言うと、去っていかなければ、その弁護者は来ることができない。なぜならイエスが神のもとに行って、そこから弁護者なる、パラクレトスという霊を送り出すということが書かれています。イエスがいなくなった後、イエスに代わる形で働いてくださるその霊、どんな働きをなすのか、それが8節から、以降のところに書かれています。8節のところから読みますが、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは彼らが私を信じないこと。義についてとは 私が父のもとに行き、あなた方も、あなた方がもはや私を見なくなる。また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることであると。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。多分これはイエスがこう言い尽くせぬ思い、もどかしい思いを持ちながら、しかし大事なことを何とかこう伝えようと、もしかすると早口というか、とにかくこのことを弟子たちに伝えないと私は次の段階に行けない、まあ、そういう形で、とにかく大事なキーワードとして罪の事柄、義の事柄、裁きについて、それをとにかく弟子たちに言い残した。でもこの福音書を見ると、そのことをイエスが伝えようとしたことが、少なくともヨハネによる福音書の著者にはしっかりとこう受け止めるほどは伝わらなかったのではないか。この文章を読んでいくと、罪について、義について、裁きについてということがもう一つはっきりとよくわからない。とにかくたくさんある中で語ったそのことの中で、しかしキーワード、義、罪、裁き、このことはイエスの言葉として残った。そして言い尽くせぬもどかしさの中で、大事なこととして、今はあなた方には理解できない。13節。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。この後はその真理の霊が父から使わされる、そのことが書かれていますが、この今は理解できないけれども、しかしイエスが別れていなくなって、まあ、バトンタッチするような形で真理の霊、その弁護者なる霊がやってくると、導いて真理をことごとく悟らせる。今わからない様々な出来事をことごとく細かく、すべて私たちがそのことをわかるようにしてくださる。これがそのパラクレトスなる真理の霊が私たちに成してくれる大きな技。実はこの言葉の元になって、そして前後の事柄を読み解くヒントは詩編の25編にあります。真理のところに導く、少し言い換えると真理の道に導く、神様が示される真理の道は一体どういう道なのか、私たちがその途上において迷い、悩み、また行き先を見失う私たちが、神様が示される真理の道というのはどういう道なのか、そこに裁きのことも義のこともこの25編に示されていると思うのです。少し終わりの方を先に少し見て、それから4節から10節の、まあ、ちょうどテーマの部分を見ていきたいと思いますが、この詩編が描かれている背景が17節から、悩む心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み、不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることのないようにしてください。この詩編の詩を読んだ詩人は、敵からその増えていく、敵がどんどん増えていくその状態にあって、悩み、痛みを持ち、貧しく苦労し、そして恥を受ける、 かなり敵によって追い詰められ苦しめられている状態がこの詩編の中には描かれています。その詩人がその中で神に罪の許し贖い、そのことを切実に祈っている詩です。元の言葉を見ていくと、実はアルファベットの、歌、アレフ、ベート、ギンメル、ダレット、そのアルファベットがこう順番にこうなんていうか、イロハ歌のような感じで、並んでいる歌ですけれども、そのアルファベットに沿って神様にその祈りを捧げる言葉が出てきます。そして特にテーマとなっているのがその道のことが4節から書かれています。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。敵によって自分がどのような道を歩めばいいのかわからないようなこの詩人が神に願った祈り、それはあなたの道を私に示して従う道を教えてほしい。敵に囲まれ自分が歩むべき道が見えなくなった時に、あなたの道、神様あなたの道を私に示してください。そしてその道に従う方法を教えてください。5節、あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神。絶えることなくあなたに望みを置いています。あなたの誠。これは真理という言葉を、まあ、とても詩的に訳した。誠に私を導いてください。真理の道、誠の道、誠のその歩むべき道に私を導いてください。これがヨハネによる福音書の16章の13節と共通した。あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。あなたの誠、あなたの真理に私を導いてほしい、その言葉であります。そして道、デルフという言葉が使われていますが、これは、私たちが歩むその、この、なんていうか、足で歩く道ということもありますけれども、神様と約束を成した、まあ、契約の旅路とか、神様と約束をして、神様が私たちに契約をしたがゆえに、私たちに備えてくれる道のりという意味合いの言葉だそうです。ですから、契約をなして約束をなした私にその道を示してください。神様と一緒に歩むその道のりを示してください。ここには神様と一緒にいれば道は必ず備えられるんだ、私たちがどんなに迷ってもどんなに道をさまよってもですね、神様に契約をして神様が道を与えてくださる、備えてくださる。しかし逆に言うと、神が共におられなくなればその道は途絶えるということも示しています。旧約聖書の数多くの書物、特に最初の方の五章の中、特に顕著なのは民数記という、記事の中に、神が共におられなくなったからその道が途絶える、もしくは道はあるんだけれどもその道を私たちが歩むことができなくなってしまう。長くても1ヶ月ほどで行けたエジプトからエルサレムへのその道のりになぜ約40年も道のりがかかったのか、神様が約束され契約されたその道のりが目の前にあったのになぜ40年もかかったのか、そして多くの人たちがその目的地を目指して目の前にしてその道にたどり着けなかったのか。 水木には神が民から離れた。だから道が閉ざされた。神が共にいたときに、その道がこう私たちの前に開かれていた。そしてその道を行こうとしていたのに、突然民は神を裏切り、また神はその道を閉ざされた。だから40年かかり、またその神から離れた民は約束の地に行けなかった。まことの道のり、真理の道のり、神様と契約した民が歩むべきその道をもう一度私たちに教えてください。示してください。民数記の時の民が40年もさまよい、そして最終的に目的地に行けなかったようなことがないように、真理の道、まことの道を私たちにもう一度示してください。これが詩篇のこの作者の一つの大きな大きな願い。敵が周りを囲み、道が見えなくなってしまう。その道のりに対して、神様、もう一度私たちに誠の真理のその道、歩むべきこの閉ざされた道をもう一度開いて示してください。この詩人の願いに、願いがさらに、続きます。7節から12節まで。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深き御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの皆のために罪深い私をお許しください。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。罪を悔い改め、そして契約をした神の恵み、慈しみ、まこと、これは同じ真理です。どうかあなたが契約の時に与えてくださった憐れみ深い慈しみと、そして真理の誠の道をもう一度私に示してください。そして裁き、これは貧しい人々、その人たちを導く裁き、貧しい人に道を教える、そのための裁き。神の慈しみと誠は、貧しい人、罪人に道を示すためになされる、そのための裁きである。裁きというのは分けるということです。ですから私たちが、神が分けられたその道を正しい方に、かつて神に背いて迷ってしまった、道を失ってしまった私たちが、もう一度再び神によって正しい道に歩むことを得させてください。選ぶべき道を私たちに示してください。真理、誠、エメットという言葉です。これは神が その正義をなす。契約したその約束、救いの約束を神が正義をもってなすという、そういう意味合いがあるそうです。ですから、ここには以前、今年度のテーマの時に紹介したんですけれども、救いは神がなさる、神の誠、神の真理、神のその真理の道は、神が働かれて、神が私たちに働きかけてなされる事柄である。そういう意味合いがあります。ですから、たとえ我々が道を迷い、さまよい、外れ、そして神が私たちをいつも招いておられる、その招きに応えない、道から外れ、神から離れていく、そのような聖書の中で呼ばれる罪の状態にあったとしても、神の誠の道、神が誠に働かれる、それは神自らが働き出され、そしてたとえ私たちが隠れたとしても、神が探し出し、私たちに選ぶべき道、歩むべき道、道がないと思っている道に必ず道を示し、共に歩んでくださる。主の誠の道、真理の道、イエスがヨハネで語ったのは、弟子たちとたとえ別れたとしても、新しい神の力が一人一人の上に働き、そして迷っている私たち、神から離れようとする私たちに、必ず神の方に向かう道、神の救い、憐れみ、慈しみが待っている、その道に私たちを招き導いてくださる。ですから私たちは、たとえイエスが離れた弟子たちのような状態、今までより頼っていた事柄が突然なくなったり、今までそのことに喜びを置き、楽しみを置き、そのことにより頼んで生きてきた事柄がたとえ崩れていったとしても、それでもなお神は必ず私たちが歩むべき道を示してくださる。その約束を私たちは信じて、今日からの一日、そしてこれからの一日を主と共に歩んでいきたいと願うのです。お祈りをします。神様、聖書には迷い、悩み、そしてあなたから外れてしまう私たちの人間の弱さがたくさん描かれています。しかしあなたはそのような弱い私たちのところに、御子イエスキリストを、その贖いのために、罪の許しのために、救いのために、そしてあなたの道のりに導くために使わされました。今そのイエスとの別れのところを読んでおりますが、たとえイエスと別れがあって、またその時と同じような衝撃が私たちの人生の道のりの中にあったとしても、その言葉の中に約束されているように、必ず神様からの新たな導き、聖霊の強い強い導きの力によって、今はわからない、今は道が見えない、今は離れてしまっている、しかし必ず神がその力を持って、慈しみを持って、誠を持って、私たちを神の望まれる道に導いてくださる。とか、そのことを私たちは信じ、より頼み、そしてそのことに希望を置いて歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌285番を歌います。お差し支えない方はお立ちください。どうぞお座りください。
年度の初めに早速ミスをしてしまいました。 この、後に役員の、任職、就任式、そして、教会学校教師の、就任式ってとても教会にとって大切な事柄で、ありますが、それを、動かすという大失態を年度の初めからいたしたと申し訳なくお詫びいたします。それでは、役員の、新しい、年度の役員の方々どうぞ前にお越しください。はい、あの、いわゆるこの2008年度の役員の方々、皆さん、そしてこの後に、役員の方々、そして改修教会員一同の方に誓約をしていただきますが、その時の言葉は修法に書かれていますように、神と改修との前で真で約束しますという誓約の言葉を、宣言していただきたいと思います。助詞をお読みいたします。私たちは今高野原教会で選ばれた兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師と共に役員会を組織し、キリストの体である教会の聖なる御業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など、古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。聖書の箇所を1箇所お読みします。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には種々の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるので、それでは誓約をしていただきます。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは、教会の頭である、牧者である主イエスキリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り、教会の一致、純潔、平和、発展のために祈り、このために努めることを約束しますか。
神様の改修の前で信じて約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方々が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。それでは教会員の方、一度ご起立願いたいと思います。同じように誓約をしていただきますので、神と改修との前で慎んで約束しますと、約束をしてください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ、主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。アーメン。お祈りをします。神様、主が召してくださいましたこの方々を、今教会の役員の職に任じてくださいましたことを感謝いたします。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎ、その信仰において、徳において、 全会員を導くに至る力をあなたが備えてください。死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られるとき、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように、主イエス・キリストの御名によって祈りをお捧げします。アーメン。それでは会衆の方々はどうぞお座りください。そして役員の方はどうぞ皆さんの方を見てください、役員の神殿の役員の方々を紹介させていただきます。こちらから鍋島幸男さんです。それから岡原典子さんです。辻亮さんです。枝沢康代さんです。竹村春夫さんです。山下春夫さん、西田義孝さん、今役員の方、そして教会の方々は神と会衆の前で誓約をなしました。ですからこの誓約を皆さんは忠実に守ってください。どうかこの7名の役員を祈り支え、共にその道を歩んでください。ぜひ、今年度の歩みがこの7名と、そして皆さんお一人お一人が共に手と手を携えた協力した歩みとなりますように、皆さんお一人お一人も祈りつつ、そして役員お一人お一人もこの会員お一人お一人のことを覚え祈りつつ歩んでくださいますようにお願いいたします。それではもう一度拍手を持ってどうぞお座りください。引き続きまして CS 教師の任職の式を行いますので、 CS 教師の皆さんは前の方にお立ちください。助手をお呼びします。主イエス・キリストはその弟子たちに向かって、すべての国民に福音を述べ伝えるとともに、主の命ぜられたすべてのことを守るように教えよとお命じになりました。特に幼子を顧みて身元にお招きになりました。世々の教会はこの御言葉に従って教会の教育を重んじてきました。私たちもまたこのために教会学校を設け、ここにこの兄弟姉妹を教師の職に任じて、その目的を達成しようとするものであります。聖書を一箇所お読みします。イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り彼らに言われた。幼子を私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。それでは誓約をしていただきます。先ほどと同じように神と会衆との前で慎んで約束しますと誓約をしてください。あなた方は今高野原教会の教会学校の務めに任じられ、信仰の教育に当たろうとしています。この務めは教会の頭である主イエス・キリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は主の御言葉に従い、すべてのものを愛と誠をもって教え導かなければなりません。また校長は教師を指導して、その務めを十分に果たさせるように配慮しなければなりません。あなた方はこの教会学校のために絶えず祈り、忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と会衆の前に謹んで約束します。
どうかこの良い志を与えてくださった方々が、これを成し遂げる力をも与えてくださいますように。アーメン。教会の方々に勧告いたします。あなた方が選んだこの兄弟姉妹は、 新たに教会学校の教師の務めに就くことになりました。この務めは教会の重要な任務でありますから、あなた方はいつもこの兄弟姉妹のために祈り、助けるように心がけてください。お祈りをします。神様、私たちは今ここに教会学校の教師としてこの兄弟姉妹をその務めに就かせました。これはすべてあなたの御心から出たものであることを信じ感謝いたします。どうかあなたの召しに預かった恵みをお一人お一人に悟らせ、この重大な使命を果たすために必要な知恵と力等を与えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは回収の方をご覧ください。2008年度校長先生は、鍋島幸男さんです。それから、少し飛びますけれども、副校長を、石田敏彦さんが、それから、会計と、中高科を、丸岡さん、丸岡敦さんが受賞されます。それから、こちらから、藤井美和子さん、幼少科、それから、西岡智弘さん、上野由里です。それから、辻亮さん、中高科、三好恵子さん、野野由里、それから影山浩一さん、中高科、それから、永井真由美さん、幼少科、あと、休んでいる者もいますけれども、修法に書かれた、このメンバーが今年度の教会学校の教師です。朝早くから来て、そして、遅くまで残って、また子どもたちのために祈って歩んでくださっています。どうかこの、教会学校の教師お一人お一人がその務めを果たすことができますように、教会をお一人お一人も覚えて祈りつつ歩んでくださいますように、ご協力をよろしくお願いします。それでは拍手を持ってどうぞお座りください。引き続き聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、いさおのないままに神の子として永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられております。大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。 御子と御霊と共に支配される全能の父に酔う限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って 心の内にキリストを味わうべきであります。外側がブドウ酒で、内側が、ブドウのジュースだと思います。少し、色が分かりにくいかと思いますが、その配産の時に、お尋ねいただければと思います。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを中村義弘さんに捧げています。
天の父なる神様、皆を賛美いたします。この日もあなたに招かれて礼拝に参加をすることができまして感謝です。そしてまた先ほど遠藤先生を通して詩編やヨハネ伝によって御言葉を聞くことができましてありがとうございます。さらに今聖餐に預かることができました。あなたの恵みによって今こうして聖餐に預かり、そしてまたこれからもあなたの恵みにふさわしく生活ができますように、どうぞお支えくださいますようにお願いをいたします。これらの願いと感謝と主イエスキリスト様の皆を通して御前にお下げをいたします。アーメン。
アーメン。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌い、その間にグラスを集めていただきます。
主よ、今ここに
聖餐式を終わります。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
それではお座りのままで547番を歌います。
今週の誕生者、それから新しく来られた方、そして久しぶり、もしくはカムバックした人がおられますので、その誕生の祈り、それから紹介をしたいと思います。4月の7日、三好恵子さんです。覚えてお祈りします。神様、ケアする姉妹である三好恵子さんがこの週にあなたの尊い命を受けた、そのことを覚えて祈っております。どうか恵子さんの歩みをあなたが守ってください。特にその尊いお働きの上に、また信仰のその歩みの上に、あなたの導きと祝福がありますように。CS や総額でのご奉仕をしてくださっています。どうかこれからもあなたが力を与え、また共にその道のりを歩んでください。この祈り、集まりましたお一人一人の心の中にある祈りと共に、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。2階におられますけれども、三好恵子さんです。おめでとうございます。それから、初めての方を紹介させていただきます。立ってお顔だけ見せてくださいますようにお願いします。横山明子さんです。ようこそおいでくださいました。またぜひお越しください。それから、久しぶりの方で、あれですけども、藤田正樹先生と英子先生、お久しぶりです。もしよかったら。
はい。4年間も平方でお過ごしをしてまして、ちょっと体の調子を悪くして、帰ってまいりました。ということで、ここで
ぜひこれからも、主にある良きお交わりをお願いいたします。それから、先ほどカムバックと言いましたけれども、1年間、南大阪教会で、派遣神学生として奉仕をして、少し一回り大きくなったかどうか分かりませんけれども、無事、カムバック、してくださいました、北村聡君です。ようこそ。
お久しぶりです。っていうかもうほんまにただいまっていう感じで、いきなりもうアットホームな感じで迎えていただいて本当に嬉しい限りです。で、南大阪教会で奉仕していた時も、変わらず、三好淳子さんが、主砲を僕の家まで送っていただきまして、やはり皆さんが、南大阪教会で僕が奉仕している間もお祈りくださっているんだなっていうことで、本当に高野原教会の皆さんに支えてもらっているなっていうのを実感しておりました。で、本当に向こうでの1年間充実して、皆さんに信仰の私の信仰の目に水をかけていただいたと思っております。一回り大きくなったかどうかは、これから判断していただくとしまして、またこの教会で信徒としてどんどん奉仕していきたいと思っております。またよろしくお願いいたします。
その言葉通り、早速、伝道員の役割をしていただくことになっていますが、よろしくお願いします。それから、就任式というのはないのですけれども、今年度は、新学生西岡智弘さん、今降りてきますけれども、吉田新学生が1年、してくださって、今年度は、西岡智弘さんが、派遣新学生として、奉仕をして、今階段を降りて皆さんのもとに参ろうとしていますが、一言いらないけども、ぜひ、この西岡君を、覚えて、はい、皆さんお支えお祈りをお願いいたします。はい、以上です。
一言言いたかったそれでは手法に従いまして、僕から報告をさせていただきます。この後、本日の集会として聖火台の練習と新旧合同の4月定例役員会を行いますので、よろしくお願いいたします。それから今週の集会ですけれども、聖書講座番頭会が春休み終わりまして、9日から再開いたします。覚えてご出席ください。ハンドベルの練習が11日の金曜日午後1時からです。学法読めない方でも大歓迎ということなので、皆さん、参加していただければと思います。それからキリスト教基礎講座が12日土曜日の午前10時半からです。で、回答清掃は婦人会の石田さん、伊藤さん、中野さん、よろしくお願いいたします。遠藤先生の予定は10日の木曜日の午後が面会日になっております。次週手術は不活性第4手術で、遠藤先生の再び会う喜びという題でのお説教をしていただきます。礼拝後の集会はコーヒーアワーと CS 教師会、青年会の礼会がございます。で、集会行事の予定はお読みいただきまして、次のページの広告のですけど、2007年度の定期教会総会のパート2っていうのが行われます。決算報告がございますので、覚えて出席をしていただきたいというふうに思います。どうしても出席できない方は委任状をご提出ください。それから婦人会の例会が4月20日その教会総会の後で行われます。で、ちょっと下に行きまして、午前礼拝が4月27日午後2時から大阪生駒の教会墓地で行われます。で、車の送迎の必要な方は午後1時までに教会に来ていただければ送迎をいたします。報告事項は読んでいただきまして、お知らせご案内のところはもう再開ということでよろしくお願いいたします。それから少し宣伝なんですけども、前にピーターパンが関わってた障害者の方からですね、4月12日の土曜日に奈良市の奈良町センターで、ヘレン・ケラーを知っていますかという あの大の映画があの上映されるそうなんで、日本にもこういう方がいて、したということのドキュメンタリーだそうなんで、ぜひあの関心のある方は見に行っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それからあの、私はあの先週土曜日にですね、少し症状があって、神戸に行きまして、で、まあ、あのちょっと大学の同級生と酒を飲んだもんですから、まあ、その日は神戸に泊まりまして、次の日にあの神戸教会にちょっと行かせていただきました。で、全然あの予定はしてなかったんですけど、行きましたらあの河合君があの説教講談を担当してまして、そして河合伝道師ですね文句はついてましたあの、それこそ一回り大きくなったあの姿を拝見させていただきまして、大変あの嬉しく思いました。あの、河合伝道師からは皆様方によろしくということでしたので、お伝えいたしました。それではあの、
私のグリーティング、
グリーティングをすみません、よろしくお願いいたしますそれではお立ちいただきまして、正英541番歌い祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず栄えあれ、栄えあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
選手を選挙して
Thank you.
ですもんね。